どうせ死ぬ三人。イムです。
上水幸です。
ムロです。
おお、どうした急に。どうしたの急に。うん。
夏だからマンネリを打破しようと思って。
ああ、なるほどね。
はい。
マンネリ感じてんだ、この番組に。
感じてますよ。
感じてんだ。
うん。もう本当変化が必要ですよ、変化が。
なるほどね。
うん。
うん。じゃあ今日ちょっと、あれしよっか。最初いつも僕が、はい、今回はみたいなやってるんですけど、ちょっと、ムロさんにやってもらおうかな。
確かに。
うん。
あ、いいね。
困った。法則が発動した。余計なことをして、余計なことになった。
いや、そんな困らんやろ。ちょっとやってみて、聞きたい。はい、うん。
いつも皆さんからいろいろとお便りやご感想をいただいて嬉しいですね。
うん、うん、
今回は特に反響の大きかった。
ちょっと待って、はい、なんかちょっとわざとおどけてなんかごまかすのやめて、はい、ガチでやって最初から行こっか。
あ、もうオープニングがやっぱ、ね、そうスタートが多分
ムロ、ね、そうムロですから行こっか、
うんうん、あそこから、
うん、はい、スタート。
ムロです。
上水幸です。
イムです。
あね、皆さんどうですか最近の調子は。
最近ね、暑い、あ、だいぶ暑いっすね最近ね。
そっか。
うん。
まあこの暑い中、
うん。
我々のね、
うん。
この同世人の3人の、
うん。
リスナーの皆さんの、気持ちもすごく熱いっていうことでいろいろとね、うん、お便りの感想いただいております。
そういう番組だった。熱い感じなのみんな。
熱いリスナーの熱い感想やお便りが来てます、
うん、はいはいはい、ありがたいですね。
嬉しい嬉しい、うん、
嬉しいですよね、
うん、
嬉しい。
今回は特に反響の大きかった、
うん、
シャープ39、
うん、
コミュニケーションを信じ続けていませんか、
はいはいはいはい、
通称茶室と道場会についていただいたお便りを紹介しつつ、
うん、
また茶室と道場について熱くね楽しくおしゃべりしていけたらなって思ってます。
うん、なるほど、いいっすね。熱く楽しくやっていきましょう。
はい、頑張ります。
なぜこのエピソードのだけ特別にお便りを返そうと思ったのか。
あ、違う違う違う、それあの、
はい、
あれね、読み上げるところじゃない、そこ。
あ、読み上げるところじゃなかった、うん、ちょっとあれですね、この MC 的役割をやりつけないもんで、
うん、
あのやってしまいました。
うん、まあそれもね、マンネリ打破ということでね。
はい、はい、
うん、
僕この茶室道場について、
うん、
まあたびたび兵番組でもお名前出させていただいてる樋口清則さんが、
うん、
樋口清則の世界っていう独白のポッドキャストで扱ってくれたじゃないですか。
うん、ありがたいですね。あの
後、
うん、
2回に分けて話してくれましたよね。
うん、
ね、結構長くね、面白いお話だったんですけど、
うん、
それを聞いてなんかちょっと言いたかったことは伝わってねえなと思ったんですよ僕。
お、
申し訳ないんですけど、
うん、
で、
うんうんうん、
それで同世人の3人聞き直したんですよ。やっぱ自分の説明が下手すぎて何にも伝わってねえなって思ったんです、
うん、
ああ、なるほどね。僕があの樋口清則の世界を聞いた感じ、
はい、
そういう感想を持たなかったんで、
はい、
多分ねちょっと複雑な話なのかなって思うんですけど、
はい、
あの僕が理解できたら OK っていう感じでちょっと今回ね説明してもらっていいですか。
はい、同世人の3人のオープンチャットでもちょっと話題になりましたもんね。
なったね、
うん、そうっすね、うん、なってましたね、
うん、で僕が自分でやってる一人でやってる独白系のポッドキャストの後ろ忘れるって番組あるんですけど、そこでも数回に分けて補足回出したんですけど、
うん、
まあ聞かれてない方も多いと思うんでちょっとぜひなんかしくじったなっていう気持ちを皆さんに聞いていただきたいと思ってちょっとお便りに返事していきたいなと思ったんですよ。
うん、ちょっと僕も聞きたいとこっすね。
はい、
アンケート撮ってましたよね、Spotify のやつでね。
はいはい、
はい、アンケートで、
うん、
あなたはどっちタイプっていうアンケートを取ったんですけど、
うんうんうん、
なんと茶室タイプが 21.3%、
うん、おお。
同乗タイプが 23.2%、
うんうんうんうん、
どちらでもないが 12.4%、
うん、
わからない以外 14.1% でした。
うんうんうんうんうん、
なるほど。うーんって感じでしたね。
そうね。
何それ。今の茶室、今の茶室でしょうよ。ふーんって何ですよ。
今のどっちかというと道場です。
あ、道場な。へえ、
うん。今あの僕の中に特に思うところが何もないっていう感じです。聞いてみてはいいものの、
うん、
聞いてみてはいいものの、これ割合が分かったからって言って別にコメントできることねえなって思って。
うんうん、
お二人はなんかこの結果を受けてありました。
まあだから定義が揺れてるから、定義揺れてるか定義してないから、うんうん、結局回答も何を元にした回答かも分からないので。
うん、
わからないとしか言えないってやつですよね。はい、そう、前提が多分揃ってないんで。
はい。
うん、
怒られてます、僕今。
え？
これ、茶室道場も。
今のところずっと怒ってますよ、僕。ずっと。
ずっと怒ってます。
怒ってた。怒ってたじゃん。
ずっと怒られてたんだ。
うん、ずっと説教してますよ、ムロさんに。出会った時から。
ごめんなさい。
今日サムエじゃなくて柔道着取ったんかもしれんね。
帯よね、うん、
帯よね、
うん、これね。そうなんですよね。茶室と道場の解釈が、
はい、
多分、
はい、
いろんな解釈をしてるんですよね、みんな、
はい、
別々で、
うんうんうん、
でその状態で結構こういう解釈だよねってみんな思ってる感じがするんですけど、
うんうん、
でこのアンケートでどちらでもないとわからないが合わせて 26% なんですよね、
うんうん、
で結構このどちらでもないもうなんていうのかな、判断できんなっていう人もこの中に 12% の中にいるかなと思うんですけど、
うんうん、
なんであのなんか面白いなとは思いました、アンケートはね、
うんうん、
はい、
面白くてよかったです。
うん、
皆さんアンケート答えていただいてありがとうございました。
ああ、そうですね。ありがとうございました。
これからもぜひいろいろアンケート取っていくんで、どうぞよろしくお願いします。
うん、お願いします。じゃあちょっとお便り紹介僕がやっていきましょうかね。
はい、ありがとうございます。
はい。このね、茶室と道場についてのお便りなんですけど、ともさんからのお便りです。
はい。
茶室型コミュニケーション、かっこハイコンテクスト、前提を共有すれば結論は伝わる。道場型コミュニケーション、かっこローコンテクスト、結論のみ伝える。なるほど。っていう。これ多分ね、その茶室道場会を聞いての、僕たちのっていうか、ムロさんの話を聞いて書き出したことかなと思うんですけど。
うんうんうん。
ここまでとりあえず合ってますか？
いや、こういう風に読めるように僕説明しちゃってるんですけど、
うん、
でこれが必ずしも間違いじゃないんだけれども、
うん、
最も伝えたかったのはそこで2つのパターン、うん、2つの型が違うっていうわけじゃないってことを言いたかったんですよ、僕は。コンテクストかローかハイかじゃないっていう、
うん、それだけだったらそもそもハイコンテクストかローコンテクストかっていう言い方すればよかったからね、それをしなかった理由っていうのがありますからね、うん、
ああなるほどね。
うん、
ちなみにこのコンテクストってどういうことですか？
文脈ですね。
文脈。ハイコンテクストの場合は
文脈がたくさんあって、
うん、
その文脈を理解していなければ伝わりにくいのがハイコンテクスト。文脈を踏まえなくても伝わるのがローコンテクスト。
じゃあこれハイコンテクストっていうのはいわゆる読解力が結構重要になってくるっていう理解であってますか？
読解力というか、
うん、
読解力もあるだろうし、読解力必要とされる能力は読解力のことあるだろうし、その、うん、なんていうかな、文化とかに親しんでないとダメであるとかがあるじゃないですかね。
ああなるほどね、なるほどね。
例えばお葬式に呼ばれた時にどういうふうに振る舞うかって超ハイコンテクストだと思うんですよ。その文化にで生活しないと分かんないですよね。
うん、
だってある国では お葬式の時ってみんなで笑ったり楽しい話をしたりとかするのが当たり前だったりとかするし、
うん、
ある国ではその亡くなった人のことについては話さないとかだったりとかするし、
うん、
そのある国では声を上げてみんなの前で泣かなきゃいけなかったりとかするし、
うんうんうん、
でも日本ではこのお焼香しなきゃいけないとか、
うん、
記帳するとかがあるわけですよね、
うんうんうん、
とかがその振る舞いみたいなのが文化に埋め込まれてるっていうのがちょっとハイコンテクストみたいなところあると思うんです、
うん、なるほど、わかりました、うん、ありがとうございます。でちょっと続けてですね、このトモさんからあのツイッターでのお便りちょっと読ませてもらいたいんですけど、昔父親に今日暑いねと言われて本当だね夏だねと返した自分を信じられない顔で見ていた察せる派の姉、自分ならエアコンをつけに立つ場面とのこと、ただ実は私と同類の父はただ感想を言っただけで、こういう認識ギャップが世界中で起こっているのだなというのを思い出した。あー確かにこういうことね、多そうっすよね。
うん、そう、この例示は多分正しいんじゃないかなと思ってるんですよ、
うんうんうんうん、
けどこれハイコンテクストかローコンテクストかじゃないと思うんですよね。
この出来事自体が
ここでコミュニケーションが行き違ったのが、うん、ハイコンテクストなのかローコンテクストなのかではないんじゃないかなと思っていて、
うん、
まあでもそうとも読めるんじゃない、うん、これを うん、お父さんが暑いからちょっとエアコン入れてっていうのがかなりローコンテクストでみたいな、うん、この暑いねがつけてくれがカッコにエアコンをつけてほしいがカッコに入ってると読んだら読み間違ったみたいな話でしょ多分この人、
うんうんうん、
だから文化レベルの話ではないけど要求レベルで読み間違ったみたいなやつだよ、ね、うん、
あ、逆じゃないですかね。お父さんと、
うんうん、
トモさんは暑いねっていう感想だと受け止めたんだけど、
うん、
お姉さんだけがお父さんの暑いねっていうのはエアコンをつけろっていう意味だと理解したってことですね。
あ、そうそうそうそう。
うん、
うん
うん、そうそう。ハイコンテクストとローコンテクストの話とも読めるんだけど、
うんうん
うん、
こういう感じで話が行き違うんだけど、それが僕はハイコンテクストとローコンテクストで行き違ってるんだとずっと思ってたわけですよ。でこの話も多分そうだと思うんですよね、
うんうん
うん、
でもこのコンテクストの違いだけだったらコンテクストを説明していけばだんだんみんなハイコンテクストになるはずじゃないですか。
うん、
けどどうやらこのコンテクストを説明するというだけでは埋まらないコミュニケーションギャップがあるなっていうのが茶室道場の僕の発見だったですよ、
うん、
面白いなって思った。
ちょっともう一回いいですか。コンテクスト、ちょっといいですか。
はい、
このトモさんの体験の話なんですけど、お姉さんはお父さんの今日暑いねと言ったことに対して、
うん、
文脈を読み違えたっていうふうに見ることもできるっていうことですか。で合ってます。
おそらくトモさんの整理では、
うん、
お父さんの熱いねっていうのはローコンテクストなんですよ、
うん、
つまり熱いねという発話は熱いね以上の意味が何もないんだっていうことなんですよ。
うん、ただの感想っていうことですね、
うん、
トモさんからすると、うん、
そうそうそうそう。お姉さんの方は、
うん、
このなんていうかな、熱いねっていうのはエアコンをつけるなり涼しい状況に自分を持っていってほしいっていう要求の言い換えだと理解したわけですよね。でこの発話がその文法的意味を超えて何らかの意味があるよねっていうのは、
うん、
一般的にはハイコンテクストな社会ではあり得る話だよねっていう、
うんうん、なるほど、はい、
うん、
そうですね、うん、
がお父さんとトモさんはローコンテクストな文化の中で生きていて、お姉さんはハイコンテクストな文化の中で生きているから、うん、その発話をどのように解釈するかで割れたっていう話だと思うんですよ。
うんうん、
うん、
そうだね、
うん
うん
うん、でこれは文化差だからそのギャップを説明すれば埋まるはずじゃないですか。
うん、
暑いねっていうのは暑いねという意味だけで言ってるってお父さんが言えばお姉さんにも伝わるし、
うん、
そのお姉さんの方も暑いねっていうのはエアコンをつけろっていう意味って聞いたりとかしたら認識って揃うじゃないですか、
うんうんうんうん、
つまり どちらかがローコンテクストで、どちらかが、これからね、すごく難しいのが、ローハイっていうから、なんていうかな、ハイコンテクストになっていくっていう風な考え方もできるんだけど、これやっぱただの文化差なんですよね。その、この文字列っていうのを文字列でしか解釈しないという派閥と、そうじゃない派閥があるっていうだけで、そう、文化差なんですよ。だから、この、こっちの方が意味の含有量が直接できたっていうわけじゃないんですよね。つまり、なんていうかな。伝わってます。なんか、あまり自信がないな。
なんとなく、はい。ロー、ハイっていう言葉を使うからややこしくなるみたいな。どう言ったらいいかな。そうなんだけど、ローが足りてないっていう意味じゃないっていうことですよね。
そう。ローが足りてないという意味でもないし、ハイが過剰だという意味でもなくて、これは、その、発話とその意味内容のくっつけ方が、いろいろな方式があって、それは文化差によるっていう、ただそれだけの話。
だから極論、お父さんが、いや、今日暑いねって言ったのは、そのままの意味で、暑いという感想を言っただけですって言ったとしても、姉からするとそのまま受け取らないってことですよね。それを説明されたところで。何か、もっとっていう可能性があるってことでしょ、究極。
もし、ローコンテクスト、ハイコンテクストっていう違いだけだったら、それで埋まるはずなんですよ。
だけだったでしょ。でもさっき、室さんが言った、その文化さみたいなところでいくと、父親がいくらそれを、今日は暑いねとさっき言ったのは、ただの感想ですと言っても、それただの感想ですと受け取らないっていう姉がいるってことだよね。
あ、そう。で、ここが茶室と道場なんだっていう話を僕はしてるんですよ。
あれなんかね、あ、そういうことなんだってなってない。
なってない。
どう言ったらいいかな。何も変わってないっていうか、茶室と道場の受け取り方が僕の中で変わってないんですよね。あれ？
そっか。あのね、茶室と道場がすごく伝わりにくかったのは、僕が例え話を失敗してるからなんですよね。それを思いついた実際の出来事があったんだけど、その実際の出来事を諸事情により話せなかったので、適当な例え話しちゃったから、その例え話がうまく機能してなかったんですよ、あの時。
なるほど。
で、僕がもう一個やってるポッドキャストのね、ノラジオっていうポッドキャストあるんだけど、それで僕と一緒に話してくれてる僕の大学の友達のかやちゃんっていう人いるんですけど、かやちゃんがね、こういうことですよねって送ってくれた例が僕バッチシだなって思ったんです。
おお、はい。
かやちゃんが保育園かなんかの PTA 会長だった時に、その保育園側が夏祭りの日にちはこの日って決めたらしいんですよ。で、その日の天気予報が雨だったらしいんですよね。で、かやちゃんは夏祭りの日雨ですねって、雨が降ったらどうしますかって園側の意見を聞こうと思った。そしたらその園長先生が PTA 会長に向かって、晴れるといいですねって言ったの。たらかえちゃんがもう一回、雨が降った場合はどうしますかって聞いた。た園長先生が、晴れるといいですねって言ったって。
おお。
これは PTA 会長の方が茶室で、園長先生の方が道場っていう理解。
いや、参ったね。どうしますかって聞いたのに、晴れるといいですねって返ってくるんですね。
そう。
あれ、これ以上どうやって聞けばいいんかな。
ってなりますよね。けど、多分、園長先生から見れば、晴れるといいですよねって自分が言ったのに、また同じこと聞き返してくるから、なんでこの人に伝わんないんだろうと思ったんだと思うんですよ。
おお、はい。
だから伝えるために感情を乗せて、もう一回、晴れるといいですねって言ったわけですよね。
ああ、なるほどね。
園長先生の側からすると、多分コミュニケーションにおいて、相手に伝わらないときには、その、自分の、その感情の発露が足りないみたいな。 感情のチューンが足りないからこの人は受け取らないんだって思うってことだと思うんですよ。けど PTA 会長からしてみれば、
うん、
雨の時どうするかっていう縁側の意見が聞きたいわけですよね、
うん、そうですよね
みたいな、そこにすれ違いがあるんだっていう。
なるほどね、
うん、
はあ。
だから、
うん、
雨の時をどうしますかっていうのは、
うん、
茶室側の意図としては雨が降った時のプラン B を考えなければいけないよねっていう話をしてるわけですよね、
うん、
じゃあプラン B の話をしましょうっていうのがメインメッセージなわけです、
うん、
これから今からプラン B の話しましょうねっていうのがおそらくメインメッセージ、
うんうんうんうん、
けどそのメッセージがあんまり受け取れてないから雨が降ったらどうするかっていうのがなんていうかな、ネガティブな先の見通しになってるわけですよね、多分園長先生からすると。
うーん、うんうん、あ、この人すごい心配してんだなって思ってるってことですね。
そうそうそうそう、うん、で大丈夫だよって言ってあげてるわけです、
うん
うんうんうん、
なんならやりたくない人にも見えてる可能性がありますよね。
そうそうそう、
なんかもう躊躇してなんかもういいやんかって言ってるのに、なんかめんどくさいこと言ってくる人に見えてる可能性がある、園長先生からすると。だからプラン B って話があったけど、そうやって聞かないといけないです、うん、道場の人には。
なるほどね。
プラン B を考えて おきませんかって言えば、雨が降るらしいんで、うん、プラン B を考えませんかだったら多分道場には理解できる。
ああ、うん、なるほど、わかりましたわかりました。
言うときに、うん、こっちはそのプラン B を考えることに対してすごく前向きで、夏祭りの開催にもすごく前向きで、
うん、
この日にちに決めた縁側の事情みたいなのを非難するつもりがないよっていうのを感情に乗っけて、そのプラン B の話をしようっていうのを言わないといけない、多分。
うんうんうんうん、
雨が降った時の話一緒に考えましょうねって言ってやらないと、
うん、
多分ダメなんですよね。
おお、なるほどね。
だから茶室の人がその言っていること以外のことを考えて、道場の人は言っていることそのものを受け取るっていう とそうではないんですよ多分。
うん、
道場の人も言ってること以外のことを受け取るんですよね、
うん、
ただそのモードがおそらく茶室タイプの人と道場タイプの人では違うんじゃないかっていうのは僕の仮説なんですよ。
はいはいはいはい、そういう話か、面白いですね。なるほどね、これ結構あれっすね。そっか、なんていうかな、誤解が生まれるよねって感じっすね。
うん、
そら生まれるよねって感じですね。
うん。
ああ。いや、これ俺多分いろんな人を誤解してきてる可能性あるな。
うん。
茶室なんだなって思った、今自分が。
僕もすごく、
うん、
それに気づいた時に結構世の中が恐ろしくなったんですよね。
うん。
何にも分かってなかったなって思ったんですよ。
うん。
だって、
うん。
説明を尽くせば分かると思ってたから。でも確かに説明を尽くせば分かると思っていたことが機能しなかったなってことが多かったんですよ、僕の人生で。
うんうんうん
うん、
でそれは自分の説明能力が悪いと僕は思ってたんですよね。
うん、
でも多分説明能力じゃないんですよね、相手にコミュニケーションのモードを合わせるみたいなのがやってなかったのが悪いんですよ多分。
うんうんうんうん、なるほど。
うん、
いやー、でもそれなんか自分で気づくの難しそうっすよね。多分俺できんかったな、その僕がその、うん、何 PTA 会長ですか、
うん、
だったらなんか余計なこと考えさせるなってこの人思ってるんだろうなって園長先生に対して思いそうって思った。
でしょ、
うん、
でしょ、でも多分園長先生は余計なことすんなとは思ってないんですよ。
うんうんうん、
この人不安なんだなとか、あ、うん、この人やりたくないのかなと思って、
うん、
この人なんていうんですか、エンパワーメントって言うんですか、
エンパワーメント、はい、
エンパワーメントって日本語でなんて言うんですか、うん、
これは多分ビジネスパワーソン語じゃないですね、
勇気づけるとか元気づける、
うん、うん、
相手を勇気づけたり元気づけたりとかして一緒に夏祭りをやり遂げるために晴れるといいですねって言ってくれてるんだと思うんですよ、おそらく。
うんうんうんうん、そういうことっすよね。 いやーごめんね園長先生誤解しとったわ。こう結構衝撃やな。
うん、
でもやっぱ理解できてなかった俺も。はい、
園長先生側から見ると、
うん、
もう実施日が決まっちゃってるのになんでそんなネガティブなこと言うんだろうってなってるわけですよね。
うん、
プラン B プラン B って、
うん、
もしかしたらこれもまだローコンテクストだと思ってる人いるかもしれないから、うん、あれするとあれですよね、うん、普通ローコンテクストだったらどうするんですかっていう文字をそのまま受け取るからどうするんですかに対して考えるってことですよね、そのまま。
そうそうそうそう、
なのに、
そ
うそうそう、この人はやる気がないのかなっていうその文脈みたいなことをその人なりに考えてるから全然ローコンテクストとは限らないってことですよね、うん、道場道場なりの文脈で考えてるよねってことですよね。
そうそうそうそう、うん、そうなんですよ、そうなんですよ。
いやーそうね。
で、
はい、
ね、ビジネスにおいて結論から話すってもうどこにでも書かれていることだからすごく大事なことなんだと思うんだけど、
うん、
僕2つの理由で、
うん、
やっぱりそれが機能しない局面もあるだろうと思ってるんですよね。機能する局面もあると思うんですよ、
うん、
けど機能しない局面もあるだろうと思ってて、
うん、
1つは結論っていう言葉の意味がよく分かってない人が結構いると。
ん？
結論って話し始めるんだけど、
はい、
結論の話してない人は結構いる。
ああ、
うん、
あれですね。要するにっつって全然要して
要され
ないみたいなね、うんうん、ありますね、
う
ん
うん。っていうのが一つと、
うん、
もう一つはこの茶室道場ですよね。
うん、
で結論で。非常にローコンテクストな命題を出したとしても、それがローコンテクストな命題として受け取る人もいるし受け取らない人もいるよねっていう感じ。で、ローコンテクストな命題として受け取れる人はどっちかというと茶室タイプの人なんじゃないかなと思ってるってこと。
うん、ちょっともう一回いいですか。
つまり、
はい、
ビジネスにおいては、
はい、
プラン B について考えましょうって言われたときに、
うん、
プラン B について考えましょうっていう意味だなって思う人は茶室だっていう感じ。それは結論から話すというビジネスマナーに従ってビジネスの文化に従ってこの人はコミュニケーションしてるんだっていうコンテキストを読んでるんですよね。やっぱね、コンテキストを読むっていう言い方するとハイコンテキスト、ローコンテキストになっちゃうな。だからっていうその文化が分かっている人であって、
はい、
やっぱり茶室的な人なんだと思うんですよ。
うんうんうんうん。なかなかややこしい話ですよね、これ。
なかなかややこしい話じゃないかなと思って。で、これが、どこからどこまでがローコンテクスト、ハイコンテクストの話で、どこからどこまでが茶室道場の話っていうのを、やっぱちょっとうまく説明できないから、
うんうんうん、
それを分けることにどれくらい意味があるのか分かんないから、
うん、なんかちょっと今思いつきで言っていいですか、
はい、
これ全然そうだって話じゃなくて思いついたんですけど、
はい、
茶室の人ってその文化を読むみたいなことに対してなんていうかなエネルギー注いでるけど、道場の人って文化を伝える方にエネルギーを割いてて、あんまり人の文化を理解するみたいな感覚が薄いなと思ったんですけど、その辺どうですか。
でもそうかもしれない。
うん、
だからさっきのビジネスのこうでこうでって文脈みたいなのはその、うん、その文化みたいなものを精一杯読むみたいなことに、うん、あのエネルギーを注ぐ人が茶室で、道場の人はその中で自分のメッセージというかこう、
うん、
通したい何かとか伝えたい何かを出すみたいなことが、うん、こうなんていうの重きが置かれてるみたいな。
そうかもしれない。
おお。
そうかもしんないな。じゃああれかもな。
うん。
発信に重きを置いている人に受信させるのが難しいっていう話なのかもしれないですね、これ。
もしかしたら。
うん。うん。
あ、でもその受信させるときには、読もうとするとかじゃなくて、ぶつけるという形で理解し合うみたいな、多分道場との戦いみたいな。だ茶室道場が戦っちゃったときには、なんかどうしても茶室不利というか、まあ状況によるんだろうけど、そのすごい、あの茶室がなんていうかな、権力がある権威があるみたいな状況だったらねじ伏せれるけど、うん、対等だった場合道場の方が強くなっちゃうというか、うん、破壊できるからね茶室を、
うんうん、
みたいなのがあるかもしれない、うん、
ほう、 じゃあ茶室型と道場型の違いは文化を読もうとするかどうか。
それで言うとなんか確かに中小企業の社長に道場型の人多いみたいなものは説明つきそうですよね。
うん、
こう発する人と読み取る人で構成されるみたいなさ。
そうそうですね、一人の道場主とたくさんの茶室がいればいいって感じですもん。
あー、なるほどね。
で道場と道場が戦うと強い方が勝っちゃうから、うん、弱い道場がいなくなっちゃうんで、結果として読み取る、その道場一生懸命読み取るとその茶室だけが生き残りみたいな構図になるから、一匹の一匹じゃない、一人の道場と多数の茶室みたいな、
はいはいはいはい、
感じになりやすいみたいなやつじゃないかな。
なるほどね。
下っ端の道場主はどんどん淘汰されてきますからね、また。やりづらい人として、通貨にならない人として、コミュニケーションしづらい人として。
確かにな。恐ろしい話ですね。
ねえ。これどうしたらいいんですか、その、なんていうのかな。誤解っていうか、誤解を防ぐには、なんか対策あります？
ないね。
ない。
うん。
うん、
ないと思ってる、僕は。
ないか。
うん。だからこれね、
うん。
なんていうの？ぶつかりながらコミュニケーションしていくしかないんだと思う。
そっか。結局、愛なんすね。うん、
愛だと思う。
あ、なるほどな。
いや、まあ、人んちの家にいろいろ言うの申し訳ないかもし、申し訳ないんですけど、
はい、
トモさんのお父さんと、多分トモさん男性の方なのかなって拝察するんですけど、もしかしたら違ったらごめんなさい。
うん、
お父さんとトモさんが今日暑いねって言ってて、でお姉さんはそれをエアコンをつけるという指示だと思うっていうのは、
うん、
やっぱ家庭の中で女性が読み取らされている側に立たされているってことなんじゃないかなと思うんですよ。
うん、それありそうですね。
うん、
うん、確かに。
から上水さんの整理が良いのかもしれないですね。
読もうとする人と、まあ伝えようとする人、まあどっちに比重を置いてる度合いで道場よりか茶室よりかみたいなのが見えるみたいな。そのバランスが取れてる人はどちらでもないになるってことか。極めてバランスが取れている人はいるのか知らんけど、
うん、どうなんでしょうね。だからやっぱ道場主に、力を持った道場主にコミュニケーションを取らなきゃいけないっていう時のみにこの問題が発生するような気がするな。
そうだね。
なるほどね。
力のない道場主はコミュニティからだんだんと排除されていくし、茶室同士だったら円滑なコミュニケーションが続く、
うん
うん、
で力のある道場主同士だと、
うん、
まあ勝敗がで決着がつくから、
うんうん、
勝敗で決着がついていくっていう形式になる、
うんうんうんうん、
だけれどもその強い道場主に権力のない茶室の人が何かを言おうとするときにだけこの問題が発生するっていう、
うん、
うん、なるほどね。
どうやって言ったら伝わるんやろうっていうや
つ。アイヒマンがだから発生するんじゃないの。
あ、伝える意味がないからもう従うんだ。
そうそうそうそう、そこまで工夫、創意工夫して自分たちが思ってる懸念であるとかより良いアイディアを伝えるよりも、
はいはい、
まあいろいろこの文脈というかこの状況を考えると言うこと聞いといた方がいろいろいろいろスムーズだよねってなっていくみたいな、自動化されていくみたいな。
そうですね。
すいません、アイヒマンってどういう何があったんですか。アイヒマンに何が起きたんですか。
アイヒマンってナチスドイツでユダヤ人の大量虐殺の事務方の責任者だった人なんですよ。
うんうんうんうん。
だから別にアイヒマンがユダヤ人皆殺しにしてやるぞって決めたわけじゃないんだけど、
うん、
ユダヤ人皆殺しにするって決まったんだけどって言われて、あ、じゃあこうやったらちゃんとできますねって言って、すごい効率のいい虐殺の仕方を考えた人がアイヒマンなんですよ。
うーん、なるほどね、
うん、
ははは
は。アイヒマンが無能だったら、うん、おそらくあんなに大虐殺にならなかった。
なるほど、
うん、
すいません、何でしたっけ。だからアイヒマンは生まれたのか。
そ そうそう、だから、うん、その茶室型の人が、茶室型の人は茶室型同士だったらコミュニケーションがいくのに、
うん、
道場主が上にいると説明しても分かってもらえないわけじゃないですか、
うんうんうん、
さっきのプラン B どうしたらいいですかみたいな感じで、
うん、
プラン B なんかいらないよ大丈夫だよって言われるわけじゃないですか、
うん、
これユダヤ人こんなに殺したらコストもかかるし、あんまり我々にいい問題、いいことないんじゃないですかって言っても、
うん、
いやでも決まったからさ会議でみたいな言ってくるわけですよね、
うんうんうんうん、
たらそれに反抗して、
うん、
そのこうやったらいいじゃないですか、こうやったらいいじゃないですかっていうよりは、あじゃあもう決定事項として仕事しますっていういうアイヒマンにみんななっていくよねっていうのが今の上水さんの指摘。
なるほどね。
だから突然道場に殴り込みに行かないといけない局面があるよねみたいな話が、
うんうん、
この社会。
まあ今こういう言い方すると道場主の人は全員悪いやつみたいに聞かれるかもしれないけど、全然そんなことなくて、
うんうんうん、
なんかやっぱそれぐらい実行力とか発信力とか信念とかがないと達成されない人類の偉業っていうのは多分いっぱいあるんで、それが機能する局面もいっぱいあると思うし、その機能させる人っていうのもすごく大事だと思うんですよ。だからアイヒマンもナチスドイツの官僚だったからたまたま悪い人になっただけで、
うん、
彼がもう非常に なんていうのじゃあめっちゃいい福祉国家作りましょうみたいな仕事でも彼はやったと思うんですよ、
うんうんうん、
でもしそうだったら、ね、こんなに素晴らしい福祉システムを作った素晴らしい人だっていうのがアイヒマンの評価になったはずなんですよ、
うんうん
うん
うん、から別にアイヒマン的であることは絶対悪いわけじゃないんだけれども、
うん
う
んうん、
そういうこともあるよねっていう、
うん、そのような局面でどうしよう、茶室みたいな感じはありますよね、うん、だからどう振る舞うのがいいのか、
うんうん、
なるほどね。
逆のパターンはどうですか、今はその道場が上で、上っていうか立場的に上で、その茶室が下だったらそのようになるよね、うん、じゃあ茶室がリーダーというかトップで道場みたいな人が部下にいると茶室がずっと不機嫌なんかな
どうだろうな、茶室が上司で道場が部下だと道場が辞めちゃうんじゃないかな。
ああ意味わかんなすぎて。
そうそうそうそう。
ああ確かに。
ああ、
うん。気が狂うかもしれないですね。もう何言ってるかわかんないことでずっと指摘され続けるみたいになるもんね、多分。しかも指摘なのか何なのか、褒められてるのか何なのかわかんないみたいになるよね。
うん、
確かに。
ずっと宇宙人の世界にいるみたいな感じになるでしょうね。
なるほど。
そっか。
あとですね、お便りフォームにもこのね茶室道場の話でお便りいただいてまして、ちょっとそちらを紹介させていただくんですけど、ナヒママさんからのお便りです。シャープ39のコミュニケーションのスタイルのお話、興味深く聞かせていただきました。保育園年長組の娘がまさしくムロさんタイプで、母である私にも婉曲な会話をしてきます。決して悪いことだとは思いませんが、他のお友達とコミュニケーションが取れているのか心配です。ムロさんは幼少期から今のスタイルなのでしょうか。はい。
ある意味、ムロさんも心配されてる状況じゃないですか。
そうですね。
いや、僕のことは本当心配していただきたい、皆さんに。皆さんの力が必要です、僕が生きていくためには。ただナヒママさんね、このお便り僕見て思ったのは、僕子供がいないんで、ちょっとその子供がいる状態っていうのはちょっとどういうことかね、想像の裏違いにあるので、
うん、
あれなんですけど、まあちょっと悩まれてるのかなって思っていて、まあ、悩んでもないかもしれないですね、僕を見て不安になっただけかもしれないんですけどもし万が一悩まれてるんだったら、あまり悩まれないでほしいっていうことをちょっとお伝えしたいなって僕は思ったと。僕は、で、質問に答えると、僕は幼少期からこのスタイルです。ずっと。
3歳の時から。
3歳の時から。で、母であるナヒママさんにも婉曲的な会話をしてくるっていうのは、
うんうん、
ナヒママさんこのコメントを聞いてどうぞご自分を責めないでほしいんですけど、もしかしたら そのお母さんにだけそういうコミュニケーションしてる可能性もあるから、
うん、
そのお母さんにだけっていうか家でだけとか、
うんうん、
その娘さんが、まあ、もしかしたらそのお母さんとのコミュニケーションではこのようである方がいいかもしれないっていうような、その意識的でないにせよ選択をしてる可能性がある、
うんうんうん、
つまり直接的にお母さんに言ったらあのまあ怒られるんじゃないかとか何か悪いことが起きるんじゃないかみたいなことがあるのかもしれないからちょっと分かんないですけど、それが娘さんの本当にコミュニケーションスタイルかどうかは分からないし、もしそうだったとしてもそのコミュニケーションスタイルで娘さんは多分生きていく術を学ぶと思います。僕は話が通じるなと思った人が結局大学に入るまでほとんどいなかったですけど、大学に入れば話が通じる人だらけだったので、
うん、
あのなんていうかな、まあそういうこともあるし、全くコミュニケーションは取れない人になるともあまり思わないから大丈夫だと思うんですけど、ぜひあまりご自分のことを責めたりとか娘さんのことを責めたりとかあまり心配しすぎないことが大事かなと思います。で、娘さんのコミュニケーションスタイルがなんていうんですかね、ユニークだったとしてもほとんどの人はユニークなコミュニケーションスタイルなので、
うんうん、
ただタイプが違うっていうだけですから、そのうち学ぶと思います、学校での生活とかを通して、
うんうん、
大丈夫だと思います、
うんうんうん、
はい、
保育園ですよね、はい、しかも僕保育園の時違う小学校2年生まで無言でしたからね。こんな今ポッドキャストやりまくってますけど無言でした。変わるというかね、その、うんうん、学校とかなんとか環境の中でなんか影響されて変化していきますよね。変化されるか強化されるか分かんないけど、
うんうん、
ね、そうですね、僕たちもう生き延びてますからね、なんだかんだ、
うん
うん
う
ん、安心してください、
ね、
はい、これまたあれっすね、アンケート取ってみたいっすね、また結果が変わったりしそう、
確かに
この話通してね、うん、もしかしたらアンケートね設定するかもしれないんで、もししてたらまたねご協力お願いします、
はい、
ということで、はい、今回はこんな感じですかね、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。感想、普通のお便り、話してほしいネタなど何でも大歓迎です。 X、旧 Twitter ならハッシュタグヌニンでポストするか、概要欄に載せているメールやフォームでも大丈夫です。匿名希望の方はお便りフォームからどうぞ。ではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。